ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語家の皆さん、こんにちは。ですね、非常に昨日、一昨日とですね、ひばりクラブの見てる方と、まあ、私の講演会とか、偶然とかでですね、何名かにお会いしたんですよ。で、まあ、本当に嬉しかったですね。一番嬉しかったのはね、地上波とか新聞だけ読んでるときに、自分が何を間違ってるか分かってなかったと。ところが、ひばりクラブ見るような、聞くようになってね。で、まあ、その考えが、武田先生の考えがどうであれっていうんじゃなくて、自分としては初めてね、人生で。ああ、なるほど。そういうことなんだな、ということが分かったと。で、こう言われたら嬉しかったですね。僕はもうそれが目的ですからね。まあ、地上波が全部間違ってるってわけじゃないんですけども、まあ、その人も言ってましたね。地上波の言ってることが全部間違ってるわけじゃないんだけど、間違うような放送をしてるって。そうなんですよね。で、すっかりよくわかるようになって、それからは、まあ、自分の判断も入れてね、やるようになりましたと。それから、まあ、毎日見てる、聞いてる方と、時々聞いてる方とおられましたね。だけど、やっぱりもう、落語界もそうなんですけど、ひばりクラブの方と会いますとね、なんつったって共通的な考え方だっていうか、まあ、これはこういうことだっていうのは分かっておりますから、何か話すのでも快適ですね。なんか誤解を解く必要ないですからね。全然ね。ということで、それからまあ僕がなんか権威主義であるとか、それから人を騙そうと思うとか、そういうことは全くないっていうこともよく、まあ長い付き合いですからね、分かっておられて、まあとてもご機嫌であります。で、今日は弥生時代に入りましてね。石器時代、縄文時代ときまして、まあ縄文時代の1万5千年ぐらいがですね、まあ現在の日本人の、まあ日本語はもしかすると石器時代かと思いますし、それから日本人の技術好きっていうのも石器時代の可能性があるんですけど、まあやはりそういうものが花開いたという意味でも縄文時代。だから日本語、日本人の魂、神を上回る心、穏やかな人生、ね、それから平等な社会、自由な社会、まあこういうその、機関となるね、日本人の、本当に日本人とは日本人たるもんだ、嘘をつかないとかね。まあそれはもちろん昨日もね、その、ひばりクラブの人に、まあもう一つ日本人が嘘をつかないくなった、まあ、原因みたいなものをね、解説してほしいとか言われましてね、わかりましたと、私勉強してからお答えしますというようなことを話したんですが、まあ縄文時代ってのは中心だったんですね。ですけども、その縄文時代を学校で習えなかった、変な左翼の文化人の妨害でね、その一番中心になるところをまだ勉強も今でもできないし、私なんかの時代では勉強できなかった。で、弥生時代っていうのはよく覚えてるんですね。まあ皆さんも弥生時代ってわかりますよね。だけど、変ですよね。石器時代ってのはまあ石器を使ってる。で、縄文時代ってのは土器を使ってるんですね。それで、まあその頃のものっていうのはあんまりこう紙で書いたものとか残ってませんからね。どうしても石とか土器とかそういうものが残ってる貝塚とかね。だからどうしても名前がそういう名前になるんですよ。弥生時代ってこれ何だと。この後に古墳時代っていうのが続くんです。これをまあちょっと名前としてはどうかなと思うんですけども、特に弥生時代ですね。弥生時代って何でかって。で、僕なんかは弥生時代は米作が始まった時代だと。まあいうふうにもう習いまして、そういうふうに頭に入っておりますけども、もう全然僕は違うと思うんですよね。米作っていうのは一つの、稲作始まったのは一つのまあ大きなきっかけではありますけどね。第一、弥生という名前はですね、弥生式の土器が東京で見つかったんですよ。で、東京の弥生町、確か弥生町で見つかったんですね。ですから、その時代を、弥生時代と言ったって、ものすごい無責任な、こんな無責任な時代の呼び方があるかって言うんですよ。例えば、徳川時代とかね、徳川幕府っていうのを、東京の日本橋が中心だったから、日本橋時代と呼んだっていいとかね、それから神田祭り時代と呼んだらいいとかね、なんかそういうその時代の中心度が全く外れた、なんかこうトピックスみたいなものを取って、時代の名前つけた。もちろんね、理由はあります。別に私悪口言うわけじゃなくてね。その当時はまだ縄文時代もよくわからず、石器時代なんでもちろんわからず、明治の初めですからね。ですからまあ、 弥生土器が見つかったから弥生時代と言ったってのわからないではないんですけど、まあそれから100年も経ってるんですから、名前ぐらい検討したらっていう感じなんですね。ですから弥生時代は稲作だと習っても、我々はそこのとこは暗く見えるんですよ。遠くに見えるんですよ。なんでかって言ったら、その時代がはっきりしませんからね。じゃあ日本は石器を使って小さい集落で生活した時代。これ4万年から、まあ1万6000年まで。1万6千年から、だいたい紀元前1000年ぐらいまでが、土器を中心とした栽培もある程度やるし、漁労もやるというね、そういう時代、集落も少しずつ大きくなって、三内丸山遺跡みたいな大きな集落ができる。社会がだんだん育ってくる。ということで、まあ一応イメージがつけるんですね。じゃあ弥生時代って何かったらですね、まあ言ってみれば、小さな国家ができていく時代なんですね。つまりその各地に少しずつ今まで例えば30人、100人といった村落で縄文土器を中心に進んできたものが、まあ、縄文時代も今ちょっとね、終わりが良くないような気がしますが、まあ紀元前3000年ぐらいにはですね、稲作が始まって、そして紀元200年ぐらいまで、大きな国家みたいなものはない、権力ないんですけども、相当程度国がまとまってきたと。だから、まあ、日本の各地にですね、関東にも、いろんな大きな国家とまではいかないけども、まあ、権力者ができて、それで権力者が生じた時という名前でもいいですし、大きな集落ができたって言ってもいいし、小さな国家ができた、国家っていうのはちょっと難しいかもしれませんけども、まあ地方政府みたいなものね、そういうものができた時期というふうのに適切な名前をね、ぜひ歴史学者の方で付け直してもらいたいと。で、時期としては、私としてはね、石器時代が4万年前から、まあこれがもっと前になるかもしれませんよ。もちろん遺跡が見つかれば8万年前とかなるかもしれませんが、まあ一応今のところ4万年前から、約2万年前までの2万年間。それから土器時代が2万年前から多分4000年前までね。4000年か、5000年でもいいですね。思い切って5000年。そしたら石器時代が2万年続いて、土器時代が1万5000年続いて、その次のだいたい5000年から紀元2、300年までですか。まあ、2000年ですね。2000年間に日本は次のステージに入ったと、まあ、いうことが言えますね。で、次のステージに入った主な理由はですね、まあ、やっぱり稲作だと思うんですね。それはそうだ。どうしてかったら、稲っていうのは非常に作物としては特殊っていうか、まあ、今は特殊じゃないんですけど、当時の日本人から見たら特殊ですよね。っていうのはね、第一に貯蔵性が高いってことですよ。それまではですね、例えば栗を取る、秋に栗ができる、栗を食べる。一年中栗食べてるわけじゃないんですね。それから途中では今度は何か、春になるとなんか野菜を取るとかね。それから春になって出てくる、生き物を取るとかね。夏になったらこうとか。そういうふうにこう、四季折々に取れるものを取りながらっていうのが基本ですね。いやいや、栽培もありましたよ。縄文時代が栽培がないんじゃとんでもないんですけど、栽培あるんですけども、なんていうかな、こう、長い期間安定した、いわゆる本当の栽培ですね。稲を作って育てて、それを秋に収穫したら、一応基本的にはその稲を1年間食べるっていうね。そういう、まあ、貯蔵型の食料っていうのがね、もう冷蔵庫ないのに貯蔵型食料ってのができたわけですね。それで貯蔵庫もこう、高床式の貯蔵庫ができるっていうのはね。それはまあ、やっぱり画期的ですよね。やっぱりそれまで人間は、まあ、簡単にはその日暮らし。その日暮らしではないですけど、まあ、その時に取れるものを食べて生活していたということですからね。本当に大変な時代だったわけです。それが年に1年取ったら、それを取っといたらずっと食べれるっていうんですから、これはね、いいですよ。それから稲っていうのはですね、いろいろ特徴がありまして、稲の中にはタンパク質が 7% もある。麦にはありませんからね。ですから、まあそれは大変なもんですね。それからもう一つは、稲はですね、一つのこう、あれから取れる、1個から取れるのが、確か50ぐらいでしたかね。麦は20ぐらいでしたかね。麦よりか、こう、なんていうか、増加率が高いんですね。 で、まあ、だけど、その代わり水田が必要だ。しかし、連作は効くと。水をこう張ってですね、まあ、汚いもの流して。それで、また次の年もまた水を張ってっていうふうなことで。まあ、もちろん水稲と陸稲とあるんですけど、まあ、水稲がほとんどだったんですね。だこういったものが進んでくるっていうのは非常にいい。ところがね、ここでつまんない議論があるんですよ。日本が上か中国が上かとかですね。もうそういうその思想的なもので歴史を動かすわけですよ。もう困ったもんですね。これ、類戦庫じゃないけど、こういうのを類戦庫事象って僕言うんですけど、まあ、ロシア、ソ連の時にね、類戦庫っていう人が出てきて、ね、共産主義の下で小麦がよく育つと。まあ、こういうことを言うわけですね。それと似たようなことがこの弥生時代にもあって、で、とにかく稲が中国から来たと。これをも強調するんですね。で、この時に、稲が来たと同時に金属器も来たんですね。金属器っていうのは基本的にはですよ。世界の基本的には、紀元前1400年ぐらいに、今のトルコ、ヒッタイトがですね、ブルームロットのを作って、そして鉄を溶かすことができた。まあ、鉄の前の青銅器ってのもあるんですけど、これはね、ちょっと過渡的なんですよ。どうしかって柔らかいし弱いし、それからまあ、合金にすればいろんな用途があるんですけど、それも小さなものなんですね。でっかいことをやるっていうものじゃないんです。ところが鉄っていうのはね、ちょっと溶かすのは、まあ完全に溶かすのは1700度で、まあそれ以下でも溶けるんですけど、まあ1700度。で、そこで溶かして鉄を作ると、鉄はね、硬くて粘り強くて、まあやっぱり鉄はかなりっていうぐらいすごいんですね。で、これができるとね、クワができるわけです。武器ができる。簡単には、製造機の刀もありますけどね、製造機の刀などを鉄器とね、カチャンってやったらもう製造機のポキーですからね。だからやっぱ、鉄器の刀とクワ、これがもう決定的なんですね。これが紀元前1400年にできて、まあ、エジプトとヒッタイトの戦いがあって、その鉄器の優秀性が示されて、そして全世界に広がっていくんですね。まあ、ずっと広がっていくのに500年ぐらいかかりますんで、まあ、1000年ぐらいから、メソポタミアから鉄器が進んできて、そして中国に大体届いたのが500年とか700年紀元前ですね。で、これができたもんですから、戦争も増えたんですが、人々の生活に余裕ができたんですね。つまり今までクワをですね、硬い筒の中にサクサク入れてもサクサク入らないですよ。ところが鉄器だったらズバッ、ズバッと入りますから。もう工作がすごく容易になって、それで生産量が上がるんですね。生産量が上がれば人々に余裕ができますので、王様ができる、武士ができる、貴族ができる、僧侶ができるということで、大体世界でもですね、宗教というのは、まあ大体紀元前1400年ぐらいから、大体紀元前の500年ぐらいまでね、ほとんどの人が揃うんですね。まあゾロアスターもそうですし、モーゼもそうですし、それからエジプトの神様もそうですしね。それからそれがずーっと発展していって、孔子様とか孟子様っていうのはだいたい500年、紀元前500年ぐらいに出てこられると。いうことで、まあ人間の生活が、食料が安定し、全員が働かなくてもいいぐらいの生産性ができ、そうすると暇な人が出てくるから、いろいろ哲学的なことを考えるということで、ギリシャ哲学もだいたい紀元前600年ぐらいから300年ぐらいに花開く。中国の孔子様とかそういうのもその頃に花開く。だから、まあ、鉄のできたのはヒッタイトで、まあ、紀元前1400年でも、それが少しずつこう世界にこう広がっていくのに、まあ、少しかかりますからね。で、ゾロアスター教みたいな原始的な宗教もですね、だんだん整備されていって、そして、最後はキリスト教みたいなですね、非常に洗練された宗教が出てくると。まあ、いうような時代。その時代に日本もですね、少し、遅れるとこないですよ。日本はその、縄文時代にはっきりとした宗教も作りますからね。ただ、日本の宗教は、いわゆるそういうメソポタミアから中国までの宗教と肌合いが違うっていうだけですね。これはまあ、ある時に適当に話しますけど。で、その日本もそこで稲の栽培が始まり、鉄器はまだ入ってきてないと思います。入ってきてますね、一部。それから製造機が主に使われるようになり、つって、時代が変わっていくんですね。そうしますとね、もう一つ稲にはね、大きな問題というか、変化。それはですね、例えば栗でも、栗を栽培するっていうのもね、大した畑いらないんですよ。それから移動もできるんですね。それから水田みたいな、水利が必要だとか、 だから川から何か引いてなんてそんな思うんじゃないんですね。そこら辺でまあ作ればいいんです。いい土地を探して。だから魚取るのもそうですね。ですから、あるところに人々が集合することは必要なんですが、そこに大規模な設備を作るってことはいらないんですね。ところが稲は水田ですからね。こうずっと柵を作って水を引いてってなりますね。でその近くに家を構えてっていうことになります。で、次の年もそこに水を張ってっていうことになるので、そうするともう完全に定着するっていうことと、定着しなければいけないっていうことと、それから集落が大きくなってきますよね、どんどんどんどん。そうすると大きくなってきて、定住するってことになると、やっぱりある程度、ブラックっていうか集落っていうね、発展していって人数が増えていけば、小さな国家。国家っていうかね、小社会。小社会ができる。そうすると小社会ができると、そこに1000人住む。1000人住むと、やっぱりちょっと1000人だとね、連絡もしなきゃいけないしっていうことになって、多分その頃ね、文字はあったと思います。私は。そうしないと、みんなに連絡できませんからね、言葉だけじゃね。簡単な文字とか、それからやっぱり親方が必要ですね。まあ、後の殿様ですけど、親方が必要だから、親方がいて、親方が、じゃあ、今年は何月何日に田植えをしよう、みんなで、とね、刈り取ろうとかね、それから、災害があって雨が降って水かぶっちゃったらどうするとかやらなきゃいけない。そうすると親方を雇わなきゃいけない。ということで少し階級制ができるわけですね。それが後に発展して天皇制になるわけですね。でまあ、日本国がその頃にどこにそういう有力な小さな国家っていうか小さなね、国みたいのがあったかっていうのはもうこれはみんなカッカ来ちゃうんですよ。なんでカッカ来るかったらですね、まあ、関東の人は関東にあったって言いたいしね。九州の人は九州にあったって言いたいし。それから、魏志倭人伝なんてくだらないもんなんですけども、魏志倭人伝に書いてあったら、それを詳細に南の何里、北に何里ってやってですね、俺んとこだって言って言う人もいるし、いや、それは違う徳島なんだっていう人もいると。で、これはみんなね、科学を、なんか自分の意見を強くするために言おうとかね。それから、自分の距離が古くて良かったんだよって言おうとかね、邪悪なんですよ。まあ人間だからしょうがないんですけどね。やっぱり科学ってもう少し純粋で、本当に日本の歴史をちゃんと明らかにして、それを日本人のためにしようって言うんじゃなくてダメなんですね。ですから、まあ最初に帰りますと、まあ稲、それから金属器、こういったものが始まることによって、これがね、中国からいつ来たとかね、中国からかとかね、それから沖縄からかとかですね。それからフィリピンの方から。もうそんな議論ばっかしてるんですよ。そういうね、なんかお金に関係するような感じばっかしてるんですよ。いや、もう少しね、皆さん、学問はね、郷土のプライドとか、日本と中国の関係とか、そういうと離れて、純粋にまずは、真正面から日本の村落の出来方。どうして村落が大きくなってきたのか。そこでボスがいつ頃から酋長が生まれたのか。酋長が生まれたから不平等が生まれるというわけではありません。これはアイヌの歴史が示してますけども、アイヌの酋長というのは本当にね、みんなから推薦されて、まあ、いやいやってことないけど、いやいやなったその地域の偉い人であります。ですから決して偉い人として威張ってないですし、戦争は全然しませんし、だから階級ができて、酋長ができて、なんかね、長ができたら戦争が始まるなんていうのは、これはヨーロッパとか中国の歴史に属された人であって、日本の歴史は日本の歴史で見なきゃいけないんですよ。日本の歴史は中国の歴史とかメソポタミアの歴史と違う可能性があるわけ。もちろん違ってるわけですけど。だから、日本の歴史はどうだったのかっていうのを、他国から稲がいつ来たとかそういうことじゃなくて、もう純粋にまずはね、まずは、日本の稲作はいつ頃からどういう形で進んだか。これものすごい議論してるんですよ。ほとんどね、俺は中国からだと思うとかね、俺は自然とできたんだとか、俺はもっと南方からだ。そんなことばっか言ってんの。そういうルートよりかむしろ、日本でどう行われたかっていうのが重要ですからね。そうすると弥生時代っていうのも、まあ変えると思います。まあいずれにしても弥生時代っていうのは、縄文時代の文化の流れを受けて、そこに稲と金属器が入って、そして村が大規模になって、そして成長して、やがて日本が国家を作っていく、その過渡期。これが大体長くて5000年。もう少し短いと思いますね。3000年ぐらいでそういうのができた。だから縄文時代が終わったら、 まあなんていうかな、社会化時代っていうのかな、なんかこう、小国家時代っていうのかな、それができていって、そして大和朝廷につながると。そして日本国っていうのは本格的に始まる。まあ、日本国っていうのはもちろん4万年前から始まってるわけですが、まあ国と呼んでスタートしてるのはそうだ。これが弥生時代であります。皆さん考えを少し変えてですね、日本の文化を見てみたいというふうに思います。